笑顔コーチいくちゃんの笑う門には福来たる。皆さんこんにちは、笑顔コーチいくちゃんの笑う門には福来たる、パーソナリティのいくちゃんこと岸本いくおです。この番組は人材育成の研修講師として日々全国を飛び回る私笑顔コーチいくちゃんが毎回素敵なゲストとともにお伝えする人生を生き生きと笑顔で生きるための運気をつかむ番組です。笑顔コーチいくちゃんの笑う門には福来たるはご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、今日はなんと東京スタジオにてお送りいたします。改めまして皆さんこんにちは、笑顔コーチいくちゃんこと岸本いくおです。お昼のこのひととき、皆様いかがお過ごしでしょうか。もう2月に入りましたね。早いですね。1年が過ぎていくのが本当に早いなというふうに感じているところでございます。最近はですね、ね、やっぱりこう2月ですから、いろんなですね、この節替わり、節分もあったりとかですね、いろいろあってですね、私岸本家ではですね、毎回、お豆まきをしているというようなことなんですけれどもね、今年はですね、何個、豆を食べるのかな食べることばっかりがですね興味あることだというような、そんな日々なわけなんですけれどもね、元気に、風邪もひかずにですね、今月も過ごしていこうというふうに思っております。まあ、私の話はですね、まあ、この辺にしておきましょうかね。だって今日はですね、なんとスタジオにとっても素敵なゲストをお呼びしておりますのでね。そうなんですよ、早速ゲストのコーナーに、入っていきましょうかね。はい、本日のゲストでいらっしゃいます、国際ファシリテーション協会理事でいらっしゃいます本間直人さんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。いやー、直人さんありがとうございます。本当に来てくださいまして、
はい、
私の方からですね、本間直人さんのプロフィール、紹介させていただきましょう。本間直人さんはですね、現在国際ファシリテーション協会、理事でいらっしゃいまして、その他にもですね、一般社団法人ヒューマンウェア研究機構、代表理事、その他にもですね、本間 .com のですね、いろんな活動もされていらっしゃいまして、ご専門はですね、コミュニケーション、人材育成、ファシリテーション、その人のですね、その人の気持ちを引き出すコミュニケーション、モチベーション、いろんなことをですね、されていらっしゃるというようなことなんですけれども、ご著書にもですね、チーム力を作る3ステップ、そしてお兄様でいらっしゃいます本間正人さんと、の協調でコーチングに強くなる本応用編などがございまして、まあ、いつもですね、私は直人さんというふうにですね、呼んでおりますので、このラジオの方でも直人さんでいきたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、はい、そういう紹介になるのね。
ドッキリドッキリドッキリドッキリ、はい、はいはい、ちょっと硬かったかな。
いや、
は
い、大丈夫です。
あ、そうですか、
まあ、そんなもんだろうと思う、
はい、いやいやいやいや、もうでもね、直人さんといえば、はい、もうだってもうファシリテーションですよね。
ほいほい、
やっぱりこの場をね、うん、こう作っていくといったらもう直人さんだろうっていうね、もうこう僕のこのなんか勝手な印象があるんですけれども、いかがですかね、やっぱ自分自身そういう風に聞かれてみて。
そうですね、場を作っていくっていうと大げさなのかもしれないんですけど、うん、他の人と一緒にやっていて、うん、相手の力をどれだけ引き出せるか、決まったことをちゃんとやってくれだけではなくて、その人自身が持っている力、可能性を最大限に引き出すために何ができるのか、うん、これがうちの国際ファシリテーション協会で、うん、一番大事にしていることで、緊張しすぎても動けないし、緩みすぎても動けないしで、相手と一緒に何ができるかな、
はい、
これできるはずだろうだけではなくて、いろいろやっていく、そういうのができるといいなと思って、やらせていただいて、相手の中に 思い通りではないかもしれないけど、その人の力を最大限に生かすためにどうしたらいいかなみたいなのが一番やりたいなと思って、ずっとそれやってます。
なるほど。
一応日本でね、ファシリテーションって名前がつく NPO 法人を作った最初がうちで、国際ファシリテーション協会っていうのを、いつだろう、もう10年以上これをやらせていただいて、やらせていただいています。
はいはい、もう設立されてから結構長いですよね。そうですね。でもうずっとその直人さんがされてらっしゃるこのファシリテーションってね、そもそもなんだっていうことをね、未だに分かってない人たちがいるんじゃないかと。ねえ、まあ、国際ファシリテーション協会の中にはちゃんと定義もあるんですけれどもね。でも直人さんが思うファシリテーションって何なんだろうって。
語っていい、
語る、語る、語る、うん、語りましょうよ。
ファシリテーション今いろんなところにやってる方がいるんですが、どうも人に喋らせればいいんじゃないかと言っているファシリテーターがいると、
いると、
そうではないんではないかなと思ってるんですよ、
はい、
相手が喜んで喋るというと大げさですが、喋っていいことがあると思って喋んない限り無理だし、普通教育会なんかでやってるところで、ファシリテーションの導入をしようとすると、相手に何か喋る機会を与えて、ほらなんか喋れみたいなことを言いながら、でしかも下手すると、講師とか教師が望む答えを言うまで当て続けるっていう変な先生がいたりして、
いやですね、
やめようよそれと思ってるんですけどね。出てきた意見は全部採用する、いや採用はしないかもしれないけど、尊重はする、その上でみんなでどうしたらいいって考える。人によって見てるところは違う、
そうですね、
同じ単語とかこう話してても、人によって受け取り方は違う、でもみんなの力を集めたら、すごくいろんなことができるかな、これが僕がやりたいことかな。僕が語るとね、ファシリテーションの話はね、最終的にね、一緒になんか話を参加する人が全部ファシリテーター、ファシリテーション参加する人、前に立ってる人じゃなくて全員がファシリテーターである。でファシリテーションってどういうことなのかというと、焚き火だよねって話ですよね。この話をしています。
なるほど。で焚き火の話になるということですね。でも直人さんといえばこの焚き火の話はもう絶対こう欠かせないなと僕も思ってまして、ね、なんでなんですかね、このファシリテーションは焚き火である、その極意は何なんでしょう。
いいふりするよね。だからファシリテーションは焚き火である、もともと火つけるとあったかいよねっていうのがないと、ただの放火魔になってしまうので、
ボーって言ってね、
あったかいよねの前提で、焚き火をやろうと思って、木持ってきて火つけて、焚き火するとあったかいっていう前提で火をつけようとするんですけどね、種火は必要ですよね、
種火いりますね、
乾いてる木も必要ですよね、
もちろんそうです、
火つければ OK なんです、でうまく焚けるといいことがあるっていう前提でやるんだけど、火つかないよっていう人がいっぱいいるんですね。
そうなんですよね。
で、火つけようと思っても太くて、湿っている木があったりする、太くて湿っている木、大きかったりすると確かに燃えにくいんですよ。
そうですね。
で火つかないからそんなの無理、焚き火なんて無理っていう人もいるんですけど、でもさ、こういう太くて大きい木があるってことは、反対側に軽くて燃えやすいやついませんか、
いますね、
ちょっと乾いてるやつとかね、
いますね、
ちょっとささくれだってるやつとかね、ちょっと腐ってるやつとかね、
組織の中にもいますね。
どっちかというと仰ぐだけで火吹きそうなやつとかね。
なるほど、
燃えやすい方から燃やせばいいんじゃないかと、燃えやすい方を燃やして、その人たちが火をついたら、ちょっと種火が大きくなる、種火より大きくなったら、その外側にあるちょっと若い木とか細い木とか燃えやすいやつがある、で多くの木が燃えてきたら、太い木、燃えにくいやつの周りをみんなでぐるーっと囲んで、温めてあげる、乾かしてあげる、だんだん乾いてくると、大きな太くて燃えにくい木の中には燃える力はあるんですよ。
そうですよ。
それができたら大きい、いや燃えにくいかもしれないけど、いつかは燃えるんだ、燃えたらすごい信じて、みんなで燃えやすいところからやっていく、これが大事なんじゃないのかな。
なるほど。
でみんなで燃えたら、大きな上昇気流も起こって、タコかなんかも空に登る、登ったら、上から見ると、あ、問題簡単じゃんみたいなことが結構ある、それができたら、結構いろんなことができる、でついでに言うと、燃え残った後、焚き火燃え上がった後、燃え残りの木がある、この木の先端が炭化してるじゃないですか、ここに種火も残っている、
お種火があります、
両方合わせて、これだと他のとこ持ってっても火つけれるよねって言って、いろんなとこに火が回っていく、これがやりたいなと思ってます。
なるほど。
上から炙っても火は燃えないんです、
ええ、
下からつけていくし、燃えやすいところからつけていく、どうすればいいかの正解なんて大体ありません、この手順でやればいい、いつもつくなんてことはありません、でも状況に応じて何をしていくのか、それができるものってのがファシリテーションかななんて思ってます。
なるほど。火がついていくわけですね。 そしてその火がまた種火となって、次のグループに、次の組織に、次の人たちにこの種火が行っていくと。あ、そしてそこの人たちの心に火が灯るというのが、なんかこのファシリテーションの極意なんだな。
仏教だと一宮を照らすとかいうのがありますけど、はい、
ありますね。
もしかしたら自分の周りの人たちと一緒に、なんかこう明るくなっていくっていうのが、順々にやっていけたら世界全体明るくなっていくな、なんてそんな感じがしてるんですけど、
ね、なるほど。一宮を照らすですね。一人一人の心の中に、灯火を灯していけば、一人が明るくなるとみんなが一人一人が明るくなっていって、社会全体、世の中全体が明るくなるんだよっていうね、考え方ですもんね。これですよ、ね、
うん、誰かが何かしてくれるとりあえず、うん、自分が明るくなる、
うん、
まずはね、でもとりあえず明るい人のそばに行って、うん、あ、明るくなるっていいことあると思えたら動くかな、
うん、
お前が明るくなれって言われてもね、いろいろ問題があったりするし、
ね、うんうん、そうですね、お前が明るくなれって命令されて明るくなるもんじゃないですからね明るくなりますとか言ってならないの。
それいいな、
そんな
今みたいな反応してくれる人ばっかりだったらいいんですけど、
ね、
そうはいかない、
いかないですね。なかなかその大きな湿ってる木にね、火をつけるってそんな時間もかかるし、乾かすのだって大変だし、むしろその湿気にやられちゃうような人たちもいるしね。そう、
まあ、そうなんですけどね。
でもそこをいかにこう、この人は絶対燃えるんだと信じて周りを関われるかというところが、なんかファシリテーションのね、大事にしているところなんじゃないかなと思いますけれども。
そのためには環境をどう整えていくかとか、せっかくついた種火に上から水をシャーってかける人がいるんで、
いますね。
でも
いるいる、
火強すぎれば、上からさ、水がかかってきてても燃えるっていう火もあるわけで、
は
い、
うんうん、
そういう日もところどころにあれば、うんうん、火は消えないかななんて思ってるんですけどね。あ、
なるほどね。やっぱこの火を、焚き火のね、この火をつけるっていうところが、やっぱこの人の心にも火をつけるというところにまさにドンピシャだと思うんですよね。で、逆にこの火をつける、まあもう名手なわけですよね。直人さんはそれ
を他までみたいになったんですけど
一番でも苦労されたことってあります？そこで
苦労したことって言いますと、
例えばこう、もうご苦労されて、うわ、火つかなかったなみたいな。
あのね、火つくっていうと大げさなんですけどね、頑張ってもろくなことがないって最近学習しちゃってる人が結構いるような気がして、
というと、
だからグループいると、みんなの力を使って燃やしていくので、燃えやすい人からいるし、中には火を持ってる人がいるから、かき混ぜておくといろんなところに火が起きる、ってのを期待してるんですけど、全部しけってるっていうか
全部しけってんのグループや組織が全部しけってんの、
ビーカーの中にハエを入れといて、上にガラスの蓋をすると、飛び出さないって話がありますけど、
ありますね、
ずっとそれになっちゃって頑張ってもろくなことがないって、人生ずっと生きてきたなんて感じの人がいるのかなって気がしたことがあって、あの時はすごく苦労しましたね。
あ、そうですか。
頑張らなくても、お前できないな、しょうがないな、じゃあ救済策これしてやるから、これレポート出したら卒業させてやるからみたいな感じで、今までずっと人生生きてきた、頑張るよりも、後で必ず救済が降ってくる、じっとしてる方がお得だねって思っちゃう人がいっぱいいるっていう状態っていうのは、なかなか自分で動くといいことがあると思っていないのかもしれませんね。
なんかこのいいことがあるって思えない世の中になってきてるんでしょうかね。
いや、自分で頑張ってもいいことがないっていうか、
なるほど、
待ってる方がいいことがあると思ってるじゃないですか。
すごい待ちな姿勢ですね。
だって、自分で何かやろうとすると、お母さんから、あんたどうして勝手なことをするの、
うわ、
私の言うとおりやりなさい、自分で決めなさんな、なんていう教育をずっと受けてたりするのかな。いや、だから親としても悪気はないんですけどね。
まあ、そうですね。
でもそういうところ
ですよ。火種もなくなってますよね。心の中に本来あるはずなのに、そういう思いがね、ね、こんな風にやりたい、あんな風にやりたいって思いがあるはずなのに、それをこう水でバーッと消しちゃってるっていうようなことが、
悪気はないんですけどね、親御さんも、
そうですね、
でもやってみたらいいことがあるっていうのがあると続くのかな、でそこがこう学びの種になったりするし、できて嬉しかったことがあると、自分でどんどん次をやろうとする、そうやって自分の世界を広げていく力って結構あるはずなんですが、それを大学卒業するまでの間でなくし、逆に伸ばす機会を失っているのかもしれないなって感じがすごくしています。
伸ばす人がね、周りに少しでもいたらまた変わると思うんですよ。
いや、だからさ、こうでなくてもいいって、これ手もあるぞとかね、それがダメならあの手もあるぞとかね、その手もあるぞとかね、
そう、
まだやれることがあるなって言ってくれる人がいるのに、うん、どうしてお前はダメなんだばっかり言う人が周りで言うと辛いのかなと。
そうですね。で、
僕自身はどっちかというとそういう、まだこの手もあるよという、そそのかすを生きていきたいなと思ってはいるんですけどね。
なるほどね。でも逆にそのそそのかす、ね、人が大人が少なくなってきてる感じもしますね。
そうですね、大人が少ないのかもしれませんし、若い者とそういう大人が話す機会、場所、そういう意味では場作りなのかもしれませんけど、機会もなくなっているのかな、それをちょっと心配していて、
確かに
割と若手の人と一緒に飲み会は行くようにし、話はしてるんですけど、なんか説教臭いと嫌がられることも時々あり、あんまり説教はしてない気がするので、昔に比べるとはるかに少ないと思うんだけど。
おかしいな。
おかしい、ね、でも、社会人が来て、僕らが高校生の頃は、OB とか来ていろんなことを人生語ってくれるとか、仕事ってこういうのだよねとか、そういう OB が来て、運動部系やなんかでも語ってくれる機会が本当に最近減ってるような気がし、
あ、確かに
クラブ活動でもやり方は先生がいろいろ指導はしていただけてるけど、人生とは何なのかとか、生きていくってどういうことなのかとか、本当はあと学校の授業で教えてくれない人生で必要な機微とか、女の子のこと、ね、いろんなことを、ね、教えてもらえることがあるよね。
いろいろありますね。本当だ。なんかそういう機会を作る、場を作る、それこそ焚き火を作り、組む場を作るっていうね、それことも実は直人さんがねされてらっしゃる大事なことなんだなっていうふうに感じますね。
そうですね、組んでるのを見たこともある、で、ああすればうまくいくんだっていう体験がないと、最初から焚き火を発明するわけにもいかないですから。
そうですよ。
でもやってる人がいて、うまくいってるっていうのが見えていると、どんどんやろうとする人が出てくるかな。
だから直人さんが言われる大事なのはね、喜びある未来ってよく言われますけど、そこにつながるんでしょうね。
そう、だから火つけてもいいことがないと思ったらやれしないんですよね。
そこ
でもやったらいいことがある、それが結構大事なのかな、なんて思ってますけどね。
なるほど。では番組の後半にはですね、この喜びある未来、この話をですね、もう一掘り、掘ってみたいなというふうに思いますので、お付き合いくださいませ。
はい、ありがとうございます。
はい、笑顔コーチいくちゃんの笑う角には福来てる。本日のゲストは、国際ファシリテーション協会理事でいらっしゃいます本間直人さんでございます。後半戦もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、喜びある未来ですよ。やっぱりね、直人さんがやっぱり口酸っぱく言われる。
酸っぱくしちゃうとさ、喜ばない。
本当だ。
梅干し食べて、あ、これ使っちゃいけない。
いけませんね。
言いますか。
でもそこにやっぱり大事なメッセージが隠されてるなって僕はいつも感じるんですよね。
いろんなところで言ってて、喜びある未来、やったらいいことがあると思うから人は動くのであって、やってもろくなことがないと思えば、安心安全な場が作れていても人は動きはしない。
なるほど。
で、この話をするときに、この頃言ってるのは山男の話が好きで、
おー、出た山男の話。はい、
相当怪しいですよねこれ。
なんだろうってみんな。
いや、山男はなぜ山に登るのかって古典的な問いがあるじゃないですか。
ありますね。
なぜ登るんですか。
そりゃね、絶対そこに山があるからだってみんな言うじゃないですか。
答えてくれる人は40代より上なんですね。
しまった。
20代はさ、はぁとか言われて、
え、わかんないの、
聞いたことないみたいですよ。
そうなんですか。
いやだからおじさんたちと付き合ってて、ここはこう答えるもんだって学習してる人はちゃんと答えてくれますけどね。
僕は学習できてたのね。
でも山男、もともとはだから、そこに山があるからだなんだけど、はい、でも山があっても登らない人はいっぱいいる。
そうですよね、確かにね。
でも山登る人ってのは、山登っていいことがあったから、降りてきた後、過去の山登っていいことがあったよね、じゃあ未来あの山登るといいことあるよねと思って登るわけじゃないですか。
そうですね、
昔に登っていいことがあったんですね、その山なんで登ったかというと、その山より前に昔の山登っていいことがあったよねと思ったからこの山登ってますよね。
そうですね、
その前、その山登る時も、その前に昔あの山登って これ数学で言うと再帰定期って言うんですけどね
確かにずっと
1個前に戻る
そう
じゃあ人生で最初の山は、うん、なぜ登ったんでしょうか、はい、これが最初の問いかなと思ってるんですね。
本当ですね。みんななんで登ったんでしょうね。でもほとんどねそこに山があるから登らないってはずですよ
いやだからたまたまでもいいのかもしれないですね、
うんうん、いやいやかもしれませんしね。
いやいやあの学校の遠足で引きずられてもいいかもしれないあの親に連れられて
とか、ね、ありますね。
あの商品とか餌に連れられて
とか、ね、餌
美味しいご飯があるよとかね、う
ん、はいはいはい、
インタなんでも、
はい、
動機は、
うん、
な
ん
でもいい。あのたまたま、うん、立派な山男のおじさんが隣にいて、
うん、
山登るといいことあるぞとかそそのかされてでもいいのかもしれない
なるほど。
でも登って、
うん、
達成感がある、
うん、
おすごいじゃん、うん、と思っていいことがあったら、
うん、
降りてきた後、
うん、
あれ登っていいことあったよね、
うん、
と思うから次に行くんじゃないですか。
確かにそうですね。
最初はたまたまでも偶然でも何でもいい、まぐれでもいい、一個いいことがあった、
うん、
そしたら次に続く、
うんうんうん、
次は自発的に登る、
うん、
登ってみたら、
うん、
達成感だけじゃなくて、
うん、
自己成長感、
うん、
早く登れるようになった、
うん、
あるいはメンバーに巡った共同感、
はい、
あるいは一緒に何かできたって共同感の他に初めてできたとか、珍しいことができた希少感みたいなやつもある、
うん、なるほど。
このなんとか感ってやつは、
ええ、
喜んでる時に増やしていくことができる、受け取る能力を高めることができ
る、うん、なるほど。
いっぱいやっていくとどんどん山は登っていける、
うんうんうん、
問題は、
ええ
山登っていろいろ登ってる時に、
はい、
後の方になって、
はい、
崖崩れてる時があるんですね、登ろうと思ってんのに、どうしてくれよこれとか思うんですけどね。
本当ですね。
でもさ、
うん、
今まで登ったことがいっぱいある人は、ちょっと待て、ここで崖は崩れている、
うん、
道はない、うん、が過去登ってきて、
うん、
これはこう横をこう行くと登れるかもしれない、いや自信はない、
うん、
だけど、
うん、
なんかこう、経験値もない、
うん、
実績もない、だけど、
うん、
多分登れるような根拠のない自信はある、うん、わけわかんないこと言いますけどね
山男すごいな、
言い
そうですね。
で登ると、
うんうん、
苦労はするんだけど喜びひとしよう、
うん、あー本当ですね。
本当、いろんな道を極めていく、
うん、
試練を乗り越えていく、
ええ、
乗り越えた試練の時先の喜びが喜びひとしよう、プロセスの喜び
は、なるほど。
これが味わえると、
うん、
立派な山男になるのかななんて思ってるんですけどね。
あー、やっぱそのね、この一番最初のきっかけがね、そのね、自分が心から喜びじゃなくてもそこに、あ、面白いなとか、あ、達成したなとか、あ、眺めが綺麗だなとかって思う一つ、ちょっとそれが大事なんだなって感じがしますね。
最初だから何かやった時に喜べるかどうか、そこが一番大事なのかな、
うん、
なんて思って
るね。で、このね、喜べる感性というか、このレセプターというかね、このパラボラアンテナがあると僕は思ってるんですよ。喜び受信アンテナみたいなのがあってね。
いいね、
うん、そう、これが錆びついちゃってる人が多いんじゃないかなと思うの。
っていうか喜んじゃいけないって言われてるんです
よ逆にね。
だからできて当然できないところ
くそ、
なんであなたはこれができないのみたいなのが結構ある、
ね、ここで笑っちゃいけないとか、ここではそれ喋っちゃいけないとか、表に感情を出しちゃいけないみたいなね、なんかそういうところでこうパラパラアンテナにわざと蓋してるような人たちが多いんじゃないかな。
一生懸命取り外してるんです
けどね、まあ本当そうなんですよ。
で問題はですね、うん、でも難しいのは、
ええ、
山登って、
うん、
苦労して登っていいことがあればいいんですけどね、
うん、
登ったことがないやつがいきなり崖崩れに遭遇するようになってあるんです、
うん、かわいそう一発目が、うん、
でも昔は、ええ、こういう年寄りみたいなやつが、
はい、
何やってんだ引きずってでも連れてくると、うん、本当に引きずってでも連れてくる人がいたんですけどね
なるほど。
でも上登ると、
ええ、
ほらお前にこのご来光が見せたかったんだって見て喜びがあったりとか、この美味しいラーメンがとか、
うん、
いろいろ喜びがあったり
ありますよ、ね、
したんですけどね、
うんうんうん、
と、
うん、
引きずっても、
うん、
結構喜べた。
そうですね。
ところが、引きずって連れていくじゃないですか、
うんうん、
上行くと、
うん、
でこの喜びがとか言うと、
うん、
あ、僕ヘリコプター乗ってこれ見ましたとかね
ひどい。
あ、このラーメンこの間出前で
食べたんかい。
あのお金払ってなんかしちゃったとかで苦労して手に入れる喜びを安易に手に入れちゃってて、頑張っても別にっていう。
本当ですね。
だから頑張ったからよかったっていう体験が少ない人が増えてるのかもしれない。
なるほど。
でもうちょっとひどいのは、引きずって連れてい く最中に、
はい、
ああ時間切れだ、お前はどうしてできないんだって引きずって降りる人が時々いてね
あれ喜びある未来を見えなかったわけそれ、
うん、だからトレーニングはするんですけどね、
うんうん、
お前はどうしてできないんだ、だからどうか説教まで入ってね、
あらひどい。
で翌日また登るんですけどね、
行くんですか。
でまた引きずられてね、
うん、
また引きずって降りられてね、
登れないんだ、
また登ってね、また引きずられてね、
そんなん嫌だ、
絶対トラウマになりません。
本当ですね。
でもそれに近いことを、
うん、
いろんな仕事場なんかで新人研修でやらせてるところが結構ある、
う
ん、
なるほど。
いや昔不動産とかなんとかのやつは、うん、新人が売りに行く、うん、ピンポーンとか言ってセールスをかけたりする、
うんうん、
売れなかったりしても、うん、ずっとやって売れそうなの1個見つけてきたら、うん、上司が寄ってたかって、うん、1回は成功させて、うん、お前よく頑張ったなって褒めてくれるのがあって、
うんうんうん、
それやるとあとはこうすると売れるって成功体験をもとに あとは伸びていく、うん、1回目はなんとかしてる、
うんうん、
口を見つけたら周りが寄ってたかってみんなで助けて、うん、よく頑張ったなって、一緒に喜ぶっていうのをやってたはずなんですけど、最近やってないみたいで。
なるほどな。
いや、いろんな現場で、うん、人は人みたいになって人を育てるっていうのが、
うん、
いやそんな育てられないけど、育つ場を作るっていうのができてないところはあるのかな、だから、ね、一緒に喜ぶっていうのが、うん、職場でもやってもいいのかなと僕は思ってるものがあります。
本当ですね。なるほど、はい、ということで、本日のですね、お時間だいぶ、番組の最後の方にさせてもらってまいりましたので、最後ねエンディングの方まで直人さんにね残っていただきたいと思っております。笑顔コーチいくちゃんの笑う角には福来たる、もうエンディングのお時間となりました。番組の最後までですね、本日のゲストでいらっしゃいます国際ファシリテーション協会理事、本間直人さんに残っていただいております。直人さんありがとうございました。
ありがとうございます。
あっという間の30分でございまして、
ね、
まだまだ語り足りないこといっぱいありまして、ね、あでもね、直人さんの思うファシリテーション、そして焚き火の 日の話、そして、ね、この喜びある未来をどうやって作るかっていう山男の話ね、やっぱり多くの人に聞いてもらいたいなって本当に感じました。
ありがとうございます。
直人さんはやっぱこれこうやっぱこれからもねずっとずっとされていかれる行かれるんでしょうねと思いながら、むしろこのファシリテーションにかける思いってところもね聞いてみたいなと思うんですけれども、いかがでしょうかね。
ファシリテーションにかける思い、うん、
その自分の火をつけていくこの生き方への思い、
だ最終的には、うん、各人が自分の中にある火につけて、
はい、
やっていけるよねって自分の可能性に気がついてやっていける、
うん、
うちなりだと自ら学ぶって言いますが、僕は自分で、はい、自分の中の源の力に火をつけていく、
うん、
なんかそれができるといいなっていうのがやりたいで、うん、みんながそうやったら本当さっき言われた、うん、自灯明のやつ、はい、みたいな感じで、
うん、
いろんなもんが、
うん、
みんな方々平和になっていけるじゃないですか。
そうですね、
それができるのが生きがいを感じられるっていうのがやっぱ大事なのかな、そんな感じがしています。
なるほど。むしろそのファシリテーションによってまたは心の中に火がつく、一人一人が職場の中で組織の中でグループの中で心に火がつくことによって自分自身のその生き方生き様またはそういうところの使命なのかな、何かにこう本当にこう心が立っていく、命が立っていくっていうのが僕が感じている直人さんのファシリテーションだなって感じるんですね。
重ねて言うと、うん、自分で選択肢を作っていくっていうか、自分の道は与えられたから選ぶだけではない、
うん、
自分で力で作って、
うん、
自分の道を開いていくことができるってことがみんなが持っていたら、
うん、
いろんなことやれるじゃないですか。
そうですよ、本当そう、
それが伝えていければなと思ってますけど、
なるほど、はい、本間直人さんにですね、ぜひアクセスしたい人たちたくさんねラジオの向こうにもいらっしゃると思うんですよね、ぜひ、検索キーワードは何にしましょうかね。
本間直人でいくと、はい、多分僕の名前で出てきます。
いっぱい出てきますよね、
はい、あと本間直人っていうと朝日新聞に勤めていた殺人犯がいらっしゃるかと思います
それはやめ
てみましょう。大体どっちかしか出てこないので、はい、大丈夫です、
大丈夫ですね、はい、ぜひですね Amazon の方でもですね、
はい、
本の方を検索していただけ、
著者ページもできております、
ありますよね、
はい、
はい、検索していただけたらと思っておりますので、皆さんそちらの方、どんどん、じゃんじゃんですね本間直人さんにアクセスしていただけたらと思っております。最後にですね直人さん一言リスナーの皆さんにメッセージをお願いしましょう。
ここでこう来るんだ、うん、はい、ありがとうございます。なんかこういうのでできて、世の中一緒にやっていく自分の可能性をどれだけ生きていけるのか、
はい、
みんなだって、素晴らしい力を持っている、
うん、
私なんかなんて言わずに、うん、どうしたらやっていけるのかな、うん、自分にとって、うん、いい未来を自分で掴んでいける、それをどう実現できるかな、それを考えていける世の中にしたいなと思っています。ありがとうございます。
はい、直人さんありがとうございました。ご縁 応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京、スタジオからお送りしております。笑顔コーチいくちゃんの笑う門には福来たる、そろそろお開きのお時間となりました。皆さんとはまた金曜日のお昼12時30分にお耳にかかりましょう。本日のお相手は私笑顔コーチいくちゃんこと岸本いくおと、
本間直人でした。どうもありがとうございました。
それではまた来週。直人さんありがとうございました。
ありがとうございました。